そこそこアニメ、そこアニはそこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
リープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
もうね、12月もあと今日入れて2回ですよ、配信。
はい。
わあ、もうそんな時期。
来週で最終回じゃないよ。来週で。
え、びっくりさせないで
よ。年内の配信は終了ですよ。
そうですね。早いな。
ねえ、カズさんもね、1年早いですね。
電話でしたね、なんかね、ついこの間までね、扇風機の風浴びながら収録してたのに ね
いつまで短パンだよとかなんとか言ってたんですよね。雪降ってますからね、全国ね。ということでね、いつものように言いましょうか。もうね、このね、はい、週刊 DTV ももうあと1回ですよ。
うわ、
来年からどうするんですか、うち。
っていうか、あの週刊 DTV は今日が最後じゃないの？
え？
そうでしょう。だって次回はもう、
うん、あ、終わってるのか。
終わってるから。
終わってるから。
週刊 DTV は今日が最後です。
まあ、週刊 DTV
最終。あの、外伝、外伝。
あ、まあ、でも外伝はほら、毎週やるわけじゃないから。うん、週刊じゃないです。
週刊じゃないです。
ええ、いやー、
終わっちゃうんだ。
今年ね、今年っていうか、このね、今期はね、DTV に始まり DTV に終わるような気がしますね。、はい、いやーさあね、ラスト1話でどう締めてくれるんだろうね。
そう、
いろいろ ねいろんなものが ね、うん、
本当はね話したいけど、あまりにもネタバレが多すぎて、
そうですね、ネタバレの塊みたいな。はい、
まあ一つだけ言えるのはさ、
はい、
はい、
ハンバーグだと思っていたものはハンバーグじゃなかったっていうことですね。
何でしたっけ、ペリメニ？
ペリメニ。
ロシア料理なんでしょ？
ロシア風水餃子みたいな。
あれ本当は、だから小さいんだよね。
本当はもっと、そうですね、すごい大きく作ってましたもんね。
アンタンデみたいな感じですよね、見た目
的に。みたいですね。あの、調べてみましたけど。
まあ、今作ってたのは明らかに何か違うもの。
肉まんになってたよね。あれ、これつけてるスープどうなのよみたいな感じだよね。
ただあのね、ジュライもヘイもよく知らないもんだから普通に食ってましたけどね。
普通にジュライは肉まん美味しい。
いや、ヘイは知ってるでしょ、自分が作ろうとしてたわけだから。
ああ、そっか、う
ん、まあでも今回はほら味付けはヘイがやってるから包むだけだったんでしょ、うん、結局彼女がやった
の。
そうね、
うん、
いや、なんか微妙にさ、照れてるところとかがすごく今回のスーはまた可愛かったですね。
そうですね、私服も可愛い服になってましたけど ね、
次から次に衣装が変わるっていうのはやっぱこういろいろ作画泣かせじゃないかと思うんですけども、さすがですね。
ね、さすがだと思いますよ。、ね、
あとラスト1話どう締めてくれるのかをとにかくね、楽しみにしたいと思います。
はい、
はい、ということで、今日の特集なんですけれども、
にゃんこいをお届けします。
君の下した決断が空と海を制定する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはにに
ゃんこい。
大の猫嫌い&猫アレルギーの高校生純平は、とある事件をきっかけに猫たちの言葉がわかる体になってしまった。寄ってくる猫の願いを叶えるうちに、飼い主の美少女や年上のお姉さんとちょっといい関係になったりならなかったり、片思い中の天然美少女カエデに誤解されたり、飼い猫ニャムサスに嫉妬されたり、美少女×男子高校生×ニャンコたちの繰り広げるニャンとも可愛いラブコメディ。
はい、ということで、今のあらすじだけ聞いているとエロゲーですね。
そうです
ね、ちょっといい関係になってみてえなみたいなね、
すべての女の子を攻略していくぞ系のお話に見えちゃうんですけれども、 全然エロとは関係ない原作みたいですね。はい、藤原佐藤先生によるフレックスコミックスブラッドに連載中、はい、現在4巻まで発売中ということで、この方ってニャンコイが出るまではそんなにあまり聞かない方だったみたいですね。
そうですね、なんかデータとか調べてもあんまりこう聞いたことのない名前の漫画を
書かれてるみたいですね。
これが当たり作になる
んですね。なるのかな。なかなかでも漫画家も大変そうですからね。
ですね、
はい、
このフレックスコミックスブラッド自体もね、もともとはちゃんとした雑誌だったのがウェブコミックになりましたからね。
ああ、出版不況ですからね今ね。
ですよね。
でもこれウェブコミックでちゃんと単行本としては出るって感じなのかな。
そうそうそう、単行本にはまとまるっていうところでしょうから。
はいはい、いわゆる週刊誌が、週刊の漫画が売れないからとか月刊誌が売れないからとか、そういうことか。
そうですね、本屋さんで、そうですね、連載中は本屋さんでは買えないけど、あのコミックスにまとまれば買えるよっていう、
ね、うん、ペイできないんでしょうね結局今ね。
でしょう ね、
ね。ってことでコメントもいただいてますんで、そちらからいきましょうか。
はい、絶対おバカ宣言さん、ありがとうございます。やってきましたよ、いわゆる肩の力を抜いてみるアニメ。その今期代表作品であるこのニャンコイ、浅沼慎太郎さんの演技のうまさや、戸松遥さんの声が全然違う双子の演技と、声優陣も素晴らしく、毎回楽しく見ています。当初こそギャグ要素寄りのアニメなのかと思っていましたが、ギャグの中に覗く青春っ気というのですかね、初々しくてほがらかな恋愛模様が織り込まれていてとても面白い。ホワイトアルバムを見た後でこの作品を見ると、不意に何か心の奥が温まるような気になるのですよ。呪いの急悪化というある意味見えすいた展開になりましたが、最後まできちんと見て楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。はーい、はい、ホワイトアルバム。
ホワイトアルバム、そんなの、ねえ、まあ、温まらないけどさ、心
はさ。心は温まらないけど。
ねえ。
比べる相手が違うよ。
そう。トーヤそんな悪くないよ。
はい、そうだ、トーヤ悪くない。
トーヤ悪くない。
まだ、まだ、いや、今日はニャンコイだ。
はい。ですね。
オンエア側から見ると、ケンプファーと比べちゃうんですけどね。
ああ、まあ、
あの、関東圏は続けてね。
なるほどね。
そうします。はい。
ケンプファー、まあその辺は最終回特集の時でいいでしょうか。
そうですね。
はい。はい。まあそういう意味では本当にこのラブコメとして、すごくこう最近になかったようなタイプのラブコメじゃないかと。
そうですね。すごい爽やかですね。う
ん、だってほら、あの、女の子これだけ出てきてるじゃないですか。
そうですね。
で、おっぱいでっかい子も多いじゃない。
うん、
そうですね。3人ぐらい大きいですね。
以上にね。
ボインボインですからね。
ですよね。まあ多少揺れてますよね、ネタ的に、ね。
多少どころじゃない
って。ああ、そうですか。でも、あの、基本的にブラックホールスカートなので、
うん、
見えないですからね。
うん、そうですね。
まあ、双子とかね、特に、
はい。見えそうで見えないっていう、うん、見えてても黒いみたいな感じになってますんで、
うん、
まあそこもあえていいんじゃないかと。
そうですね。う
ん、はい。エロに振ってない。
あの、そこに頼らないっていうのはやっぱね、大きいですよ。
そう。
すごく。それがこの作品のいいところだと俺は思うんですけど、
ね。も私もね、だから、そのね、あお互いの時に多分言ってたと思うんですが、うん、いいんじゃないのっていう。
エロで勝負しないよっていう。
まあ、それがね、商売的にどうなるのかはまあ別としてですよ。でもまあ作品としては非常にこう、なんか、いいラブコメだったんじゃないのと。
内容的にはね。
内容的に。っていう感じで見てましたね。
B さん、ありがとうございます。ブレることなく、順平を愛し続けて、楓をサポートするナギー先輩が最高です。乙女モードへの切り替わりや、提供イラストのニャムサスやカナコの絵も含めて、小林優はすごいな、と改めて思わされました。こちらでは、11話以降は来年放送ですが、最終回がすごいらしいので、今から楽しみです。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、藤山お米粒さん、ありがとうございます。にゃんこいですが、私は今期の中で一番好きです。猫が意外と可愛いですね。女性キャラではみんな好きなんですが、やっぱりナギー先輩が一番ですね。次はあの双子ですね。声優のトマツさんが好きなんで気に入っています。トマツさんはカンナギの時からファンです。皆さんはどの女性キャラが好きですか？はい、ありがとうございます。
こう、二人続けて、ナギー先輩ですか？
ですね。
ですね。でも私もすごい好きです。面白い一番のギャグキャラなので。 見てて面白くて。
はい。なんかね、あのね、女性、今回、すっごい出てるよね。まるで本当にギャルゲー原作とか、そんなぐらいに出てますよね。
バリエーションも豊富ですしね。
ただ、ちょっとなんか、出すぎ、この12話っていう、ワンクールから考えると、
うん、
やっぱりこう、ちょっと出すぎたかなっていう感じは、ないかなっていう気はするんですよね。
まあ、キャラクター持て余してた感はかなりありましたね。
うん、
特にあの、ね、あの、千鶴さん。
望月千鶴さん。
郵便局の、郵便局のね、お姉ちゃんですけど。
しかもこれがさ、キャラクターが強くてさ、声優さんも悟りなさんで、こう、すごくこう、前に出ちゃうじゃない。
うん。だってね、うん、他の番組でね、主人公やってますからね。
はい、今、レールガンやってますよね。
レールガンの方で。
だから、やっぱりこう、イメージがすごく印象に残るのに、まあ、淳平くんの何なのよみたいな。
あの、たまになんか出てきて、こう、エロいことをちょっとね、言って、去っていくみたいな。
いじめて終わりみたいな、なんかそんな感じで、実際の恋愛にはほとんど絡んでないでしょ。っていうか、全然絡みそうにもないじゃない。
だって対象にもなってないじゃないですか。
そう、どっちにもね。
そう。
うん、だからまあ余計なキャラだったかなって、もうちょっとこう いてもいいんだけど、控えめでもよかったんじゃないのっていう気はしますよね。
うん。
毎回出てくるから、ちょっと、うんみたいな。
もうなんかネタ扱いですね、完璧な。
そうなんだよね。うん、
キャラが強すぎてね、なんか、ナギー先輩もそうだったんだけど、出てくるだけでこう、雰囲気というか流れが変わっちゃうみたいな。
そう。だからナギー先輩が2人はいらなかったって気がするんだよね。
まあそんな感じでしょ
う、ね。そう、学生の中で行われてるから、そのナギ先輩はまだ許されるわけじゃない。
まあ先輩ですか。
そう、先輩だからね。
学年違うけどね。明らかに同じクラスにいたけどね。
ずっといたよね、後半の方とかさ。そう、
お前受験生だろみたいな。
だって帰りなさいって言われてたから。
でも、ね、
あの、ね、ヒーローは遅れて登場するものです。じゃあ星へ帰れっていう、ね。あの辺はアドリブですかね。
アドリブじゃないの。
この作品アドリブ総じてうまいなと思うんですよね。
すごいですよね。
舞台並みのこう面白さがここの現場ではあったんじゃないかって感じだよね。
アイキャッチとかもほら、うん、一言なんかちょっとキャラクター言うじゃないですか。
あれ絶対台本ないよね。
あれその場で考えてるんだろうなと思って。
うん、
ね、あの、淳平のその幻想破壊するのスルーまで言い切らないぐらいのところでこ
っその幻想をぶち壊す。
ぶち壊すな。あの辺とかちょっとね、普通に声出して笑いましたからね。
いや、面白かったですね。
あ、面白かったですね。
ああいうなんか遊びがすごく俺は楽しんで見てました。
まあ、みんなね、内側で楽しくやってたんだろうなっていうのがこう伝わってくるタイプのアニメだったんじゃないのかなって思いますけど。まあ女性陣、今回はですね、いっぱいいますけれども、まあまず主人公からいくと、水野楓ちゃん。
楓ちゃん、
はい。はい。陸上部所属の2年生、淳平と同じクラス。成績優秀、運動抜群。
うんうん。
まあ可愛いんだよね、またこの子がね。
可愛い子ですよね。天然だけどね。
ちょっとその天然さっていうのが行き過ぎるぐらいの天然ですよね。
まあ。
音が好きですね。
ね
12話通してずっとそのままでしたもんね、彼女は。
うんうん、
まあそういう意味じゃ、こう、淳平のことを好きなのかどうかっていうのも、最後までちょっとね、もしかしたらっていうシーンがあったんだけれども、最後までモヤモヤの状態で終わったよね。
だからこれがラブコメになりきれなかったような、なってたようななりきれなかったような感じがするのは、その楓が自分の恋心に気づいてないところだと思うんですよ。
そうだよね。まあ、気づきかけたけれども、これからじゃんみたいな。
そう。そう。俺たちの戦いはこれからだみたいな。これ、これ12話目でここか、みたいな。
そうなんだよね。
先長えな、みたいな感じが。
まあ、そういう意味じゃ、この、一期と言っていいのかどうかはわかりませんが、今回のニャンコイに関しては、うん、かなこ、住吉かなこかな、
はい、
かなちゃん、はい、白石涼子さんがやってますけれども、こう、なんで、ヤマンバメイクしてた。
そうですね。
ちょっと、キーワーとかで ね、
うん。ちょっと外れて、クラスから外れてたようなタイプの女の子だったけど、こう、化粧を落としたら超美人みたいなね。
うん。
幼馴染ですよね、かなこちゃんですね。
そうですね。
の方が、こう、淳平に対する恋心はもう一直線だった。
彼女の方はヒロインらしい感じがしました、ね、俺の中では。
扱いもね。
うん。
はい。まあ、それ以外に、先ほどから何度も出てますけども、こう、一ノ瀬なぎ、3年部陸上部部長。
はい、あ、一度も女子制服着てないですよね、この方。回想では着てるのかな、一回。
ああ、確かに。なんか
1回か2回着てたんだけど、あの、スカートの下にジャージ履いてたんだよ。
ああ、だからジャージのイメージしかも。
一緒にご飯食べれてる時とかに制服で出てきて俺、うん、びっくりした時あったけど、なんかね、下ジャージ履いてて、ああ、この人はこういう人なんだ、みたいな。
なるほどね。うん、小林静さんがやってますけど、まあ、すんごいキャラクター濃いですね。
そうですね。
面白かったです。
この方に関しては面白いしかない
感じ、ええ、面白キャラですよね、そういう意味じゃね、はい、
その次に出た順番からいきますと、このあと先ほどからちょっとあれどうなんだろうって言ってた望月千鶴が出てきますね、
うんうんうん、
もう郵便配達のバイトをしてる関係でこうすごい方向音痴だと。
でもすごい高校の時からやってるっぽいんですけどね。
そうね、まるで新聞配達で新聞が配達できない誰かみたいな、そういうアニメもちょっと前にありましたけど。
ありましたね。
はい。で、その後出てくるのが双子ですね。
ツインテール。
双子。
霧島琴音、霧島あかり。
はい。
はい。戸松遥さんが二人とも声を当ててますけれども、
うん、
うまいね、戸松さん。
うまいですね。そうかも、そういう意味じゃね。
全然わかんない。全然気にせずこう見てるもんね。
ですね。まあ、性格付けもね、全く別々なので、やりやすかったのかなと思うけど、それにしたってやっぱりうまいですよね。
絡んでることが多いからね、二人でね。
そうそうそう。
会話を結局一人で、一人劇でやってるようなもんじゃないですか。
うん、そうそうそう。そんな感じでしたね。
まあ、そういう意味じゃね、よくうまいなって思いながら見てましたけれども、キャラ付けも最初ちょっと、なんていうのかな、こう、この作品には合わないんじゃないのって思ってたけども、個人的にはこの最終話まで見た感じでいくと、
うん、
意外とこの双子にはまりましたね。
あ、
双子かわ
いいですよね。可愛いですよね、なんだかんだでね、
一、うん、人がツンデレで一人がなんかちょっと暗い感じの、
うんうん、普通にはこういうアニメだったら多分私この楓ちゃん
に行くと思いましたよ、俺は。
そうそう。普通だったら私はこの多分、カエデちゃんが好きって言いそうなもんなんですよね。
うん。
でもね、今回はね、意外とも、その、カエデちゃんが可愛いなーって、まあ、可愛いんだけども、この子が一番っていう感じはなかったんで、うん、そういう意味じゃ、うん、こう、ね、ヒロイン的な位置から行くと弱かったのかなって気がするのね。純平の憧れの人でしかないんだよね。
ああ、確かにね。
そこがちょっとも、まあ、こうレ何ロマンス的にはどうなのかなと。結局かな子の方が好きで、こっちとじゃあもうひっついてくれたらよかったのにみたいな、
うん、進展しなかったですからね。
そうなんだよね。
そこじゃないですかね、
う
ん、
双子に関しては、まあ、別に恋愛まあ、ありそうだけど、まあ、順平は相手にしてないみたいだし、うん、まあ、そういう意味で逆に気楽に見れてたって感じかな。
あかりちゃんがこう出てきてから最終回にかけてまで、こう、少しずつ態度が緩和されてったっていう感じしません？妹の方。
ああ、そうね。
ツンデレの方か。
うん、うん。面白くどんどんなっていったよね。
俺はね、そこがすごく見てて楽しかったなと思って。
そう、あ、そう。だから最初の第一印象のあんまりこのなんか、なんで出てきたのこの二人みたいなのが、すごくこう、最終話までに行った時に、可愛いじゃんって思ってしまったところが、見せ方はうまかったなっていう気がするんです
よ。あかりのそういうところと、あと、かなちゃんのその、ね、こう自分の恋心に気づくあたりとかっていうのはやっぱ良かったんだけど、それに比べて楓ってあまりそういうところの動きっていうのはなかったじゃないですか。
まあ出してはいたんだけどね、意外とそれがこう、つながってないみたい、つながってないような気がこっちに受けられてしまうみたいな。
自分自身が鈍感なんですよ、結局
ね。そうなんだよね。なんかこう、昔にね、こう、ね、実は幼稚園の頃に会ってたみたいなさ、なんかそんなのがあったりとかすればいいんですけど、うん、そういうのはかな子ちゃんが持ってるネタなんだよね。
ポジション的にはかなちゃんのポジションすごく美味しいんですよね。
そう。で、そういう意味ですごくこう、楓ちゃんの位置がなかなか難しいなっていう気がね、どうしてもしてしまいますね。
だって入学式でね、純平が見かけて好きになった
っていう、まあ、可愛いからっていうとこだよね。
たかだか2年かそこらじゃないですか。
まあ、とりあえず、純平がいいやつだっていうのだけは正しいと思いますけどね。
うん。
はい。
うん、
カズさんは誰が良かったですか？
俺ね、なんだかんだでね、 あの双子も好きだったんだけど、やっぱね、かなちゃん好きなんですよね。
ああ、なるほどね。かなちゃん可愛いよね。
DV は嫌なんですけど、ただ、ほら、尽くしたいっていうところがたまに見え隠れするじゃん。
はいはいはい、はい。
あの、風邪ひいた時とか。
ええ、
あのあたりの下りはすごく好きで、
はい、
ただ、あの、料理作る時はネイルは落とせっていう。爪が紫だ、みたいな。まあでも、あの、そういう意味では、かの子は好きでしたね。
まあ順当でしょうね。
うん。やっぱまあ普通に行けばこうなるんじゃないかなと思うんですけどね。
なっちゃん、まあ女性だけどどうでした？
私は、普通にキャラ的には双子ちゃんがやっぱ可愛いなと思うんですけど、やっぱりギャグが好きなので、ミー先輩がどうしても好きで。
はいはい、いや、いいです、いいです。そうで。まあいい具合にばらけたということで。まあ、そんな感じでしょうかね。
え、ちなみにクムさん、双子のどっちです
か？どっちかな、ストーカーの方が面白いかな。
え、あ、そうなんですか。俺、あかりちゃんかなと思ってましたけどね。
私もクムさんはあかりちゃんかと思って。
ああいうツンデレっぽいの
ですかな。はいはい、まあツンデレ大好きですよ。はい、まあそんなとこでしょうか。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ひらめさん、ありがとうございます。と、にゃんこいは温泉会2回、水着会とサービスシーンが多かったですが、下品にならなかったのは女性陣の激しいツッコミなどによってエロをうまく笑いに変えていることです。主人公もいいやつです。しかし私は期待を持ちすぎたのでしょうか。残念だなぁと思っていることは、かなこが第2話から登場している割にはラブコメ展開がそれほどない。双子を対抗馬にする割にはワンクール中の第5話で初登場させるにしてはあまりに遅い。単純なコメディアニメとして楽しめばよいのですが、ラブコメアニメとするには中途半端であるような印象です。ツークールあればもっと面白い作品になり得たと思うのですが、残念です。はい、ありがとうございます。
まあよく言われる、こう、サービスシーンですよね。今回のニャンコイに関しては、こんだけ女の子が出て、
はい。
の割には、すごい抑えめだったんじゃないのかなと。
うん、うん、そうですね。
見せるとこはそこじゃなかったっていうところですか？
まあ、ほら、商売的にはやっぱり必要なんだと思うし、
あ、それはもちろん。
うん。だから、あえてでも、それをそんなにこう、エロく持っていかなかったっていうのは、こう、良かったんじゃないのかなと。
肋骨ではなかったですかね。うまい具合にこうから、うん、ストーリーに絡めた的な。
そうね。あとはまあ、その、そんなにエロくなかったっていうのが本当に。
あ、まあ、そこが一番大きいかもしれないけど。
で、そこが、うん、あの、好印象で見てたんですけれども、個人的にはね。なんかもうそこだけ別シーンでこう、枠取られてますよみたいな、そんなのってあるじゃない、うん、最近のアニメって。
はい。
で、まあ多分さ、それをやらないと、DVD が売れなくて困っちゃうのかもしれないし、その辺はこう制作側としては悩みどころなのかもしれないけどね。
まあ、2期を作るためにみたいな。
そうね、まあ2期だけじゃなくて回収もあるだろうしさ、うん、っていうのを考えるとやんなきゃいけないのかなっていう、その微妙なところの差っていうのかな。で、それを今回のニャンコイは うまくっていうの、これ商売的にうまくいったかどうかは別として、うん、見てる側のまたかよみたいなのはなかったっていう感じだね。
うんうんうん、あのストーリーの中よりも、うん、あの提供イラストの方の、 あの水着とかの方がこうエロかったっていうのは、
そうね、
思いました。
最終回の最後とかもやばかったよね。
そう、あと妹キャラのね、あのメイド、
うん、
とか結構可愛かったじゃないですか。
うん、ああいうのはすごい良かったと思いますけど。
ね、
だからまあそういう意味じゃね、こう向こうもね、あの制作側もいろいろ模索してるんでしょうね。
うん、
そういうのだけじゃ面白くないって、そういうのを嫌だっていう人たちも多分結構いるっていうのを理解しながらもね、やっぱり DVD を買うそうっていうね、
うんうんうん、
グループとのこう対比、まあ、特に今回だったらケンプファーと比べたらね、このあまりの差があったっていう感じがあるからね。
ですよね。
ケンプファー一歩間違いエロアニメだもんね。
ケンプファーはちょっとな、ひど。
18禁でもおかしくないみたいな。部分部分で撮っていけば、十分こう、もう少し行っちゃえば、そっちだよねっていう感じだもんね。
なんかね、そんな感じだったみたいですよね。うん、
有名声優が出てるから、まあそういう意味じゃこうね、美味しかったのかもしれないけれども、まあそう、まあそういう商売がね、あるのはあってもいいとは思うんですけども。
うんうんうんうん。
だから全体否定をしてはいないんですが、まあ、そういう意味じゃこのにゃんこやバランスが取れてたんじゃないのかなと思いますね。
アナちゃんのね性格とかもほら良かったじゃないですか。だからあの水着でねうろちょろしてもそんなにこうエロさを感じなかったっていう。
そうそう、男っぽいでも実は可愛いみたいなね。そんなところ
が、ね、おっぱいでかいしみたいな、
良かったんじゃないかと思いますね。はい。
そこつねさんありがとうございます。まずはこの放送に感謝を。青たがいでクムさん、カズさんが話題にしなかったら間違いなく見る機会はなかったです。特に無印でいきなり面白いのが出てきたとの言葉に惹かれ見始めたらハマってしまいました。最初は気楽なギャグアニメだと思っていたんです。もちろん今でもそんな風に楽しんではいます。猫は可愛いし、ニャムサスには元子の貫禄を感じますが、ギャグがたくさんあって、ありえない設定があって、いやらしくできる要素があって、でも下品な作品になっていないことが最大な魅力なのかもしれません。このアニメの作品、高坂純平と水野楓の関係よりも純平と住吉かな子の二人にシリーズ構成や演出の皆さんはとっても力を入れてるんですよね。最終回を見ましたが、やはり住吉かな子はいい子でした。純平が好きで、でも諦めて振り切って気持ちを入れ替えようとして、でもまた振り出しに戻るお約束ですな。12話かけて目に見えて変わったことはほとんどなく、猫地蔵の呪いはそのまま、純平と楓の関係は泰山冥土をして猫一匹でもみんなの心は確実に変わっていたり、2期も見てみたいとは思いますが、12話で作られた青春ドタバタギャグアニメとして面白かったとスタッフに賛辞を送ります。ありがとうございました。ラジオもいつも楽しんでますよ。 DVD 買いますね、とも。ありがとうございます。
いや、そこつねさんはね、もっともっと長いコメントをいただいたんですけれども、もうね、すごい愛がありましたね、にゃんこいに、
うん。そうですね。まあ、DVD 買うとまで言ってくださってますからね。
はい。もうだってさ、ほら、最終回が完全にさ、2期やるやる詐欺じゃ、だったじゃない。詐欺って言ったらあれだけど。
やるかどうかもよくわかんないみたいな。
あれなんかみんなでネタでやってたんじゃないの、声優さんたちがっていうぐらいに2期の話題が出てたよね。
うん。
あの、親父からの手紙で。
そう。
最後
あれもアドリブ臭いですよね。
アドリブ臭いな。
親父、本当にいたんだって。
あの親父謎だよね、本当に。
お父さんの顔もう忘れちゃったとか言って
た。あれもアドリブじゃねえかとか思っちゃうもん。
綺麗だと思って。
本当にさ、台本ないんじゃないのとか思うよね。
お父さんも2期出たいです。
そうそう。まあ最後にね、猫はこう、恩を忘れないよって言ってたんで、売れたらやれるよっていう、多分そういう意味だと思う。DVD なりブルーレイなりがこう売れると2期がありますよって、多分そんな意味じゃないのかなっていう気がするんですけど、
うん、決定っていうよりはそんな感じだった
ですね。希望みたいな感じでしょうね、
うん、
まあ、このみんなでまたやりたいっていう、多分そういうところじゃないかと思うんですけど、まあ、あとほら原作がさ4巻までで、一体今どこまでこう消化したのかよくわからないですけれども、
うん、
いけるのかな、ワンクール。
そうなんですかね。
残りでね。だからまあその辺もこうね、1年後ぐらいにあればまた楽しめるんじゃないのかなと。
うん。
いい作品だったと思うのでね。ただやっぱりそのためにはこう DVD の売り上げが必要となってくると、この辺の難しいとこだよね。
ああ、なかなか厳しいな。
はい。エロアニメに負けちゃうのかも、みたいなさ。
うん、双子のね、こうパンチラだけでなんとかなるのかみたいな、そういうね、
その辺はね、
うん、
きついのかな。まあ
キャラクターの可愛さすげえあったんですけどね。
だから楓がちょっと弱かったかなって気がするんだよね。
うん、周りが強かったからか。
そう、周りの個性が強すぎて、楓が本当ちょっとなんか物足りなさを。
普通のヒロインでしたもんね。
ねえ、
何の取り柄がないのが取り柄みたいな感じの。
まあ、可愛いだけが取り柄みたいな、
うん。天然で可愛い
っていう。そう。で、それが本当にもっともっと天然なところが可愛ければ、いやもう、俺は当然楓でしょって言ってたと思うんだけど、この俺が楓を選んでない時点でやばいんじゃないかと。
うん、
キャラ立ちとして。
うん。
なんだよね、うん。っていうところが、まあ、ありはすると思うんですが、作品としてはね、本当、何スタッフの楽しさっていうのがすごく伝わってくるようないい作品だったと思ってます。
はい。
うん、
はい。
すごい面白かったです。
ね、今期、本当にあんまりいろいろ何も考えずに見て楽しめて、ああ、うん、2期みんなで会ったらいいね、みたいな、そんな感じの終わり方した作品じゃないでしょうかね。
ですね。
はい。で、そこつねさんのかなこへの愛もよくわかります。
うん、かなこ可愛かったですもん。
ね、可愛いよかなこは。
本当かなこ編ってつけてもいいぐらいだよね今回のね一期をね。
うんうん。本当そんな感じでしたよね。ね
うん。
まあそういう意味じゃね。でもかといってこれでかなこと順平がひっついちゃったらここで終わっちゃうから。
それは多分また別物ですよ。
ええ。まあそういう意味じゃここでまだ終わらないのがねいいんですよ。
うん。
あとかな。かなちゃんと楓のその仲もいいままじゃないですか。
そうなんだよね。壊れてないからね。
すごいいい子なのでね。
ここがいいなと思って。
ドロドロさがなく。
ほんと、そこつねさんの愛が伝わってくるお話でしたね。
はい。
ですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。最後に猫職人さん、ありがとうございます。あえてカテゴライズすると、ありがちなハーレム系ドタバタアニメなんでしょうけど、原作者が女性だからでしょうか、意外と恋愛要素が大味になっていなくて、感情の機微にも気を配っていると思います。猫たちが喋ることで、そこに深みを増してるってのがまたいいですね。特に、ニャム姉さんは終盤に向けて存在感を出してきてますね。スタッフやキャストの遊び心も満載です。2期があるといいなぁ、ないかなぁ。はい。ありがとうございます。
まあ、ここまで話してきてふと思ったんですが、うん、猫の話題を全然してませんね。
そうだ、猫の話してないですね。
ジャイアン
とか。は
い、ジャイアンはもう衝撃でしたね。
なんか最近さ、昔そういう人たちがよく出てるよね。静香ちゃんはあっちに出てるしさ、
ケンパー、ね、
ケンパーに出てるしさ、わざとセッティングしてんだろうっていう気がするんだけど。
本当ですよね。
はい。まあ、今回もさ、とにかく声優全体的に豪華だよね。猫がですよ。少佐ですよ。
男ですよね。
そう。
まさしくね。
田中敦子さん。
うん。
うまいもんね。
うまいですよね。
結構美女系役が多いのに。デブ猫でしたね、今回ね。
ブニブニでしたよ。
ねあとは、玉の役に福山潤さん。全然福山っぽくなかったね、今回はね。
そうですね。かっこいい役とかじゃなくて、完璧、人間の方も逆キャラだったし。
そうね。ま、しかもさ、人間の方も、淳平のお友達、同級生のお友達の役をやってましたけど、ほんとギャグキャラだったおかげで、あんまり、その福山らしさっていうのがなくて、新鮮でしたね。
そうですね、なんか。
意外と芸の幅あるんだなって感じですよね。
うん、ああ、確かに。
もうほら、なんか、キャラがさ、ついちゃったら、そっちの声ばっかりでお願いしますみたいになっちゃうと、こう、多分演じる方も面白くないだろうからね。
うん、若元とかね、かわいそうですもんね。
かわいそうですもんね、本当にね。かっこいい声出せるのにね。
ね、ルルーシュ一辺倒にならないっていうのはいいでしょうね、やっぱりね。
ね、まあ、猫いっぱい出てましたけれども、猫誰が一番好きでした？
俺ね、まあ、やっぱ。
ヤムサスは特別だよね。やっぱりね、別個にしときましょうか。はい。
そう考えると、やっぱりね、いろいろ悩んだんだけど、やっぱタマなんですよね、福山潤の。まあ、一番ね、いろいろ喋ったり、結局、彼いなければね、潤平もどうにもならなかったところもあるんですけど、こう、掛け合いが面白かったんですよね。
まあね、すごいこう、ね、ギャグパートきちんと演じ切った感じだよね、
多
分ね。
存在感がやっぱ一番大きかったのと、うん、あとそのね、一人ボケツッコミみたいな感じで、こう、コロコロしてて面白いなぁなんて。
うん、そうね、面白かった、確かにね。
そこがやっぱ可愛かったですからね、うん、そういう意味で。うん。
うん。私、熊猫ちゃん可愛かったなぁと思って、すごい好きなんですけど、はい、ほにゃほとしてる顔の時とか、ね、目が点の時とか、可愛いなぁと思って。あとはジャイアン。
ジャイアン、チャトル。うん、もうそのままじゃん、ジャイアンって感じ。
ね。
私はシンディ良かったと思いますよ。ジョセフィーヌの妻。
ああ。
ああ、はいはい。修学旅行の回で初めて
見た
の
かな。はいはいはい、はい。まあ、これ、サトリナさんが声やってたけどね。
ですね。
うん、まあ、面白いなと。まあ、ノワールも可愛かったなとは思うんですけど。
ノワール、ツンデレ。
ね、結構メス猫美味しいよね。
そうですね、うん。かわいい。
感じかなっていう気もしますけど。
そうですね。まあ、メス猫強い感じですけど。
そうだよね。まあそういう意味じゃさ、こう、なんか、振って出てこないぐらい、やっぱり人間、にゃんこいと言いながら人間のこう、ね、話に従事してたもんだから、
うん、
ちょっと猫好きには ていう感じはあるかもしれないね。
まあ途中のニャニャニャニャニャとかそこら辺は可愛かったりとか、
うん、
ストーリー的にあの猫の呪いの話と恋愛話っていうのが うまくリンクしていなそうなんだけど、意外と結構リンクして話が進んでたような感じがするので。
そうだね、だからそういう意味じゃうまかったんだろうけれども、うん、まあもうちょっと猫パートを増やしてほしいっていう声があってもまあおかしくないかなって気はしないでもないね。
まあおまけみたいな感じでくっついてましたからね、
うん、そうなんだよね。そこがちょっともったいなかったかなっていう気はしないでもないですけども、うん、でもこれまあ12話あればできたんだろうけどなっていうところもありますね、
うん、
前後編みたいにしていけばできたかもしれないけど、やっぱり一回一回に切っていくと自然とそうなってくるよね。
うん、
はい、まあみたいな感じでしょうか。はい、まあでも面白かったです。本当にいい作品でしたね。はい、ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。
ということでね、にゃんこい特集なんですけれども、まあ、最後は猫の話で締めるということで、
はい、
はい、
いいんじゃないかと思います。
思い出したかのように。
そういえば、にゃんこいってにゃんてみたいな。
はい、あの猫地蔵って何なんだろうね、大体ね。
なんか、まがまがしいオーラはいつも出てましたけどね。
最後の最後、最終回に出てきたのも、なんかこう、寄付してなかったか、純平は。
ああ、確かに。俺それよりもあの光がバキューンで飛んでズキューンで戻ってきて、あの辺はど何だったんだっていう。
もうね、こう悪魔ですかみたいな感じが
ね、いろいろ気になるんですけどね。
まあその謎っていうのは取れないね、あのコメディの部分なんだろうね。
ね、ギャグの部分って言えばいいのかな。
はい、
う
ん、まあ2期で解決するといいですね。
終わんねえんじゃねえかな。
まあ、うるせえやつらと一緒みたいな終わり方なんだろうね。
うーん、
うまくいったら終わりなのかもしれませんね、
うん
うん、とりあえず首を早く直してあげれば一番かなと。
アロンアルファで
コルセットついて
る
からね、
うん、でもコルセットついてるからね、
うん、
あれなんかで止めればいいんじゃないの。そういうわけじゃない、呪いだからダメなのかな。
ちゃんとキレイキレイしてあげないとダメなんですかね。
じゃあもうこう何、石仏屋かなんかに持ってってこう直してもらえばいいんじゃないの。
ああ
まあ、石ですから ね、こうね、ハンダゴテでくっつけるとかそういうわけにいかないからね。
まあ、問題は呪いの方でしょうからね。
ね、ですよね。うん、
ということで、にゃんこい今期としては面白いアニメの一つだったと思います。
はい。
はい、にゃんこい特集でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに、
さて普通オタのコーナーです。
スイスさん、13日配信の機動警察バトレイバー劇場版1と2を聞いて DVD を買ってしまいました。1と2に加えて3も劇場でも見ましたし、レンタルで何度も見たのに他の方の感想を聞いた後に見ると違った感じになりますね。個人的には今回対象外だった3も好きなので、また今度特集してほしいです。しかし作品名なのに本当に出番少ないなぁ、パトロールレイバー。あとそこお宝の Amazon へのリンクで買うのを忘れてしまいました。すみません。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ次は Amazon の。そこだから飛んでいただけると嬉しいですね。
そうですね。はい。
最近結構あの皆さん買ってくださってるみたいで大変ありがたく思ってます。
おお、素晴らしい。
はい。パトレイバーもね売れてましたよ。
あ、そうなんですか。
はい。やっぱりほら言われると気になるよね、確かにね。
うん、確かにね、はい、何度でも見返したくなる作品ってやっぱそうですよね。
そうですよね。まあそれ
人から言われると ね。
そう思ってご協力をってとこですね。ね
ほら22日にまた新しくいろいろ出るじゃないですか。
はいはいはいはい、
ね、
今度何が出るんですか。
オネアミスの翼ですね。
これ期待ですね。これ来年特集したいと思いますんで、はい、皆さんもあの買っとくといいと思いますよ、
ね、で、はい、あとは人狼推し監督の、
はい
はい、であとダーティーペアの、これ古いですけどね、ダーティーペアの劇場、
懐かしいね、
懐かしいですね、本当にね、であとはスプリガンですね、
はい、これカズさん好きなんでしょ、はい、
これ俺も好きですし、はい、うん、ね、他にも好きな方いると思いますよ。で、あと、あの、カードキャプターさくらの劇場版が。
これは好きな人多いんじゃないですか？
ね、2種類あるんですけど、両方出るみたいですね。
でも結構 NHK で再放送あってたよね、これね。
あ、そうなんだ。うん、あと、エスカフローネの劇場版。
あれですよ。
かっこいいっすよ。
エスカーフローネってやつですよね。菅野さんの歌がすごいよね。
そうそうそうそう。
歌で菅野さんの音楽か、
はい、音楽ですね。
エスカーフローネもやるべきなのかな、劇場版。語れるのかな、あれ。テレビ版はちょっとさすがにね、無理かなと思うんですけど、長い
から
ね。
劇場版1本分が、これはこれで大体完結してるので、いけるんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、ネタがない時にやりましょうか、じゃあ。
そうね、ネタに困った時はここからこう引っ張り出して。
この辺からね、皆さんが買える値段でポーンと買って保存するみたいなね、そういうシリーズでいいんじゃないかと思ってるので。
そんな感じですね。
あと、Amazon のリンクで買う場合、別に他の商品から飛んでいただいても、買えるので、それでお願いします。
あ、入り口をあくまでそこはにのところ
から飛んでいっていただければ構いませんので。
うん、
はい、ぜひ皆さんのご協力でソカーには成り立ってます
お願いします、
はい、
続きましてトバさん、つい最近カラの教会第7章殺人考察後編を見ました。なんといってもその絵のクオリティの高さはさすがの一言でした。これは映画館で見たらすごかっただろうと思います。個人的には第5章である矛盾螺旋が一番盛り上がっていたかなと思っていましたが、最後のまとめとして一つのブームの区切りとして面白かったと思います。相変わらずのグロテスクな描写やどうかと思う表現はありますが、あの暗い異常とも言える世界観には必要なんだろうなぁと思い見ていました。それがいいのか悪いのかわかりませんが、はい、ありがとうございます。
カラの教会ね、やっぱり話題になってますよね。
ですね、
毎回毎回話題にはなってますけれども、うん、これね、俺最後までまだ見てないんだけども、すごいこう綺麗ですよ。
絵が、
絵が、まあなんていうの、このカラの教会らしい世界観っていうのかな、
うんうんうん、
結構私何度もカラの教会取り上げてますけれども、今回もより美しい映像になってますね。
もうこれででもほらレンタルも全巻揃ったわけですから、
はい、
これ一応全部通してね見ようと思うんですよ。
ああ、じゃあ一回特集やりましょうか、カラの教会ね。
ふむさん、うん、ほらおすすめって前言ってたので、
まあおすすめっていうか、なんか結局そのバイオレンス系の話題があるので、うん、こうその話題でねちょっと話したことは一回あると思うんですけれども、
おすすめっていうか面白いって言ってたのか、
そう、ね、ちょ
っ
と話した。あと映画がやっぱり綺麗だなと、表現とかは面白いなとかね、うん、なんかそういう風なところでいいなと思って見てるんですけれども、
ちょっとね見てみたいなと思ったので、うん、今度ねレンタル全部一気に借りて見てみようかなと思うんですけど、
うん、エヴァの時に CM がやってて、確か
綺麗で撮ったでしょ。
綺麗だよねこれね、うん、CM とか見るけど、
まあ、最終巻はまたより綺麗になってますね。これなんで DVD でブルーレイで出ないんだろうね。
あ、今それ聞こうと思ったの。ブルーレイ出てないんですか。
出てないんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、まとめて出るのかな。逆に言えば全部出した後なのかもしれないですけどね、
ボックスとかで。
まあボックスとかでもありでしょうし、うん、まあ1本いくらみたいなのもありかもしれませんけど、うん、まあでもほらね、 DVD 買っちゃうような、映画館劇場行って DVD 買っちゃうような人はブルーレイだったらまた買っちゃうだろうからねまあいろんな商売があるんじゃないですか
ですね、
うん、はい、まあみたいな感じで、とりあえずね、私も前後最後まで見てないので何とも言えないですけれども、これはまあ一度特集を来年にねやりたいと思いますんで、
はい、じゃあ、まあ、全部見ます。
見れる状況になったらですね、後編の方もね、うん、やりたいと思います。
はい、
はい、ということで、ふつおたありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、特集コーナーへの今日のボツの方です。
はい、テーテニーさん、不死身の男さん、男子中学生の矢口さん、トーチヒロキさん、マルさん、一匹ウサギさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。来週27日の年内最後の放送ですけれども、
はい、
2009年度アニメベスト3をお届けいたします。これまあ各個人のね、好きなベスト3をでもこう言っていくっていう感じ、あとはリスナーさんの今年のベスト3をまあこう言っていってもらおうかなっていう感じになると思います。
はい、
これ頭悩ましてますよ今
これがね、2009年度に最終回を迎えた新作のアニメおよび、アニメ映画ですね、
うん、
になります。
だから去年始まって今年終わった00は一応入るんですよ、
ね、入りますね。だからそれは去年に入らないじゃないですか、 だって最終回3月から
ですよね。終わってなかったわけだからね。
そうなんですね。だから今年最終回を迎えたって意外とあるんですよ。
ですよね。
もう忘れてるものがいっぱいありますよ。
そう。記憶をこう手繰り寄せるように、
あとはこう自分でね、こうなんかウィキとか見ながら確認していただいてですね、お忘れてた、これで俺のナンバーワンこれだっていうね、1から3位をこう考えていた。
なんか結構みんな1位は一つもう決まってる気がするんだよね、
こう4番目はあれで5番目もあれでみたいにもし書きたいかもしれませんけど、一応3位までで、うん、お願いします。ごちゃごちゃなってしまうので、
はい
はい、
まあ、それにね、その作品に対するコメントをちゃちゃっと書いて、多分ね今回長くなると思うので、あんまり長いと多分読まれないんですよ。
あんま余計なことは書かない、
簡潔に言った方が多分読まれると思うので、統計方式みたいな、集まり次第によってはこう、ね、みんなのこうランキングみたいなのを発表してもいいかなと思う、集めて、
ああそこにリスナーのランキングみたいな、
そうそうそう、だからそれに全部うちらのやつも放り込んで、
ああ、
そっかベスト3を決めてもいいかな、
うんうんうん、
もうちょっと思うので、
面白いな、
面白いでしょ、
うん、
はい、
集計するのはクムさんですよね。
そうそうそうそう。
ですよね。
だってほら、はい、でも掲示板に書かれてるからインチキできないじゃん。
ああ確かに。そっか、それを単純に数えていくだけか。
そう、
広い。あまりこうばらけないといいですけどね。
そうね。同じ人が名前を変えて投稿しないでくださいね。
ずるっこは、うん、なし。
ずるっこはなしですよ。
はい。
はい。まあ、投票期間は1週間なので、まあ、お待ちしてますということで。
はい。
コメントの宛先です。
Google などでソコプロ、ソコはひらがな、プロはカタカナで検索してください。そのサイトの中にある各掲示板に書き込みをお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい。
ということで、じゃあまた来週ね、来週1時間で済むのかな ?2 回に分かれてたりするかもしれません、ね。長かったね。一応お祭り気分でやろうと思ってるんで。
ですね。
はい。
はい、お酒飲んだらダメですか、
どうでしょうね
収録の時に
みたいな感じで、じゃあまた来週、今年最後の放送でお会いいたしましょう。来週はね、天子さんがギリギリ入れるかな、とりあえずみんな集まれてやろうかなと思ってるんですけれども、天子さんなんかちょっともしかしたら時間的に無理かもっていう話はありましたけれども、
はい、
はい、まあみんな集まった感じでお祭り気分でやりたいと思います、はい、では来週お相手は私クムと
カズと
ナディア夏美でした。また来週も絶対に会いましょうね。
報われることのない恋、分かっていてもなぜ君私のことそんな風に気遣ってくれるの、優しさが弱さを呼ぶ、また心はゆらり揺れて上手に幸せなと選べないよ、強くならなくちゃ聞かせても君の声聞くたび 私の心そんな風に奪ってゆくの。
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。